こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノノラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの周波数は 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。尾崎和夫です。さて、今年は滋賀から来た私たちの娘婿の父親をはじめ、兄弟家族がクリスマス、年末年始にかけてここ通産に集まってくれました。まあ楽しくファミリーリユニオンの時を過ごすことができました。家族の最長老であるコルドン・カーンさんは今年87歳、若い時からアマチュア無線に親しんで来られた方でした。そこで特にお願いをして、今日はコルドンさんのこれまでの長い人生を振り返ってお話をお伺いしてまいります。コルドンさん。
Hello CQ, Hello CQ, CQ, CQ. Here is November 9, Lima Charlie Mike calling on 40 meters. CQ, CQ, this is Cordon. Hello out there. Be standing by and listening.
Hello, I'm here.
お客様をお伺いしております。コードン・カーンズさんです。コールサインでインタビューが始まります。さあ、それではまず、コードンさんはどこでお生まれになったのか、そのあたりから話を進めてまいりましょうか。
I was born in the city of Dover in the state of New Jersey. My father was a professor at New York University over in Lower Manhattan.
私が生まれたのはニュージャージー州のドーバーという町でした。私の父親は川を隔てて向かい側のニューヨークのマンハッタンにあるニューヨーク大学で言語学を教える大学教授でした。ニューヨーク大学で教えているので、ニュージャージー州からは汽車で、ハドソン川は船で、そしてマンハッタンでは地下鉄に乗って大学まで通っていたそうです。
Then I went away to college, Greenville University, and I studied chemistry and mathematics and physics, and got a bachelor of science degree.
私自身は1950年に高校を出て、イリノイ州のグリーンビル大学に入りました。そこで化学、数学、物理を専攻したので、大学を出て結婚し、その分野で仕事に就こうとしてた矢先、徴兵されてしまい、ニュージャージー州のアメリカ陸軍の訓練基地に配属されました。ロケットやミサイル関係の仕事をする要員を探していると聞き、興味があったのでそちらに移りました。そしてそこで軍役解除になりました。
And then a new laboratory opened in northern Illinois, which eventually was named the Fermi National Accelerator Lab.
その後は結婚してイリノイ州のシカゴ市郊外にある米国エネルギー省のフェルミ国立加速器研究所に勤めました。ここには屋外に直径2キロメートルという円形の超大型の排水管のような実験場があり、そこで超電動磁石を用いて原子を衝突させて研究するという実験に携わりました。この研究所はフェルミという名前で、 イタリア・ローマ出身の物理学者で、1938年にノーベル物理学賞を獲得して、原子炉の父と呼ばれたエンリッコ・フェルミから取られたものです。そこに私は25年勤続して定年退職しましたが、シカゴは冬の寒さが厳しいので、南のマイアミにトレーラーハウスを購入して、寒い時期はそこで過ごすようにしました。
And as we got older, my wife wanted to move into a senior citizen living complex, but I had to give up ham radio because I had, where I had lived with a home in Wheaton, Illinois, I had a lot of antennas. In fact, we used to call it an antenna farm. On good days, I could talk about anywhere in the world. But I have lots of QSL cards, a shoebox full of them, and good memories of my younger days.
私たちも年を重ねてきたので、家内もゆっくりしたいというので、二人でシカゴ郊外の高齢者用の共同アパートを購入して住むことになりました。そこには必要なものはすべて備わっていて、一緒に住んでいる人たちとの親しい交わりもできるので、申し分ないのですが、残念だったことは、アマチュア無線用のアンテナを設置してはならないと言い渡されたことでした。これまで住んでいた家には、裏庭にアンテナファームとして、ロータリービームのタワーアンテナを立てて大いに敵地が活躍していただけに大変ショックでした。送信機も出力500ワットで、世界中どこにでも電波を届けることができていたのです。ハム仲間から受け取った QSL カードももう何枚になったのか数えたことはありませんが、靴の箱に詰めたものが何箱もあります。これらは私にとってはかけがえのない宝であり、若かりし頃から電波で広い世界を駆け巡った私の勲章です。で、その勲章を手にするきっかけとなったアマチュア無線への興味を持ち始めたのはいつ頃だったのか、そのいきさつを話してくださいますか？
Well, I had always wanted to be a ham, but I never took the time out to study and learn and take the code test. You had to learn Morse code when I started this.
私はもともとアマチュア無線には早くから興味を持っておりました。自分でもいつかはやってみたいなと思っていたのですが、なかなかそのチャンスに恵まれませんでした。ハム無線化のライセンスを取るためには、電波の基礎知識や電波法だけではなく、それと同時にその頃はモールス符号を覚えなくてはなりませんでした。学科の方はエンジニアである私には問題なかったのですが、モールス符号は何も知りませんでした。そこで1回目の試験は見事落ちてしまいました。で、試験官はがっかりしていた私に、3ヶ月後にモールス符号だけ覚えてまた来てください。あなたの学科の方は全く問題ありませんので、と慰めてくれました。そこで私は立ち直って、それこそ寝ても覚めても仕事の合間でも寸間も割いてモールス符号の暗記に全力を注ぎました。録音したものを耳で聞きながらも覚えていったので、速度の方は1分間に15文字を聞き取ることができるようになりました。これは普通より速いスピードですが、私にはむしろモールス符号がゆっくり流れるとかえってよくわからないという不便なことがあります。ともかく試験に合格して無線化としての第一歩を踏み出すことができました。ちょうど25年勤めた会社を定年退職するという転機だったので、自分の好きな趣味である アマチュア無線とともに充実した第二の人生を歩み始めたのです。さ、その時の送受信機を覚えていらっしゃいますか？
I think it was an ICOM 735. That was the first one. And then they quit making them, and I had a friend who'd always wanted one, and he begged me to sell my 735 to him. So I think I eventually did.
いやー、もう昔のことなんで、うろ覚えですが、ICOM の735だったと思います。この受信機は友人がとても欲しがっていたので、一時期貸してあげていたのですが、その友人が亡くなった時に、そのことを知らない家の人は処分してしまいました。私の手元には戻ってこなかったのが残念です。ヒースキットも持っていましたが、この出力500ワットで出すと、世界中どこへでも電波は届いていきました。で、アンテナの方はもう使えないで全部処分してしまいましたが、屋外アンテナにも思い出があります。自宅の裏庭に自作のアンテナを建てました。これは元は風車小屋で使っていたポールを使いました。ネブラスカ州に住んでいる人から譲り受けたもので、それを改造して無線用のアンテナタワーとして使ったのです。風車の方はバラバラにしましたが、この長い高いポールをワイヤーブラシできれいに磨いて銀色のペイントを塗って仕上げ、それを立てるためには3つの穴を地面に掘ってセメントを流し込み、それをベースとして固めました。そしてポールが立ち上がると、その上にアンテナを取り付けて配線を確かめ、ポールが強い風で倒れないように三方を今度はガイドラインでしっかりと支えるようにして万全を期しました。男の子二人も手を貸してくれて、家の横のガレージから入った裏庭に場所を作り、そこに風車を改造したハム無線用のバーチカルアンテナが立ち上がったのです。残念なことに、43年間住み慣れたその家を離れて、高齢者アパートに住むことになったので、そのための費用に充てるために、ハム無線の機材や設備は売らなければならなくなりました。ハム免許の方はまだ有効です。10年有効ですから、まだあと7年あります。このハム免許が降りた日のことはよく覚えています。通知が来ると同時に待ちきれずにシャックに飛び込んで、ICOM 735の前でCQ, CQ と初めての電波を興奮しながら安ぎ早に発信したものです。
How did you come up your、call sign?
Oh, you don't, back then you didn't have any choice. Nowadays you can pick your own call sign、if nobody else has it.
Right.
Think back then when I did it, they just assigned it.
Oh, I see.
I had no choice in the matter.
No choice, okay.
But I always liked my call, all right.
Uh-huh.
In fact, it's N9LCM. Phonetically, November 9, Lima, Charlie, Mike.
Mm-hmm.
And I would tell people it's large chocolate milk.
当時は免許が下りると、その時にコールサインも決められていました。そこでそれを使うしかありませんでしたが、今は自分で決めたコールサインを申請して使用許可がおります。その頃は、ですから勝手に自分のコールサインは使えなかったのです。N9LCM。ですからこれは私が選んだのではありませんが、私自身はこの当てがわれたコールサインを大変気に入っています。N9、そして後が LCM ですが、このところを友達はですね、ラージチョコレートミルクと言って覚えておられるようです。ラージチョコレートミルク。これはバレンタインの日に更新するにはもってこいのコールサインですね。さあ、この風力発電の高いポールを改造してあんたのあげました。コールサインももらって世界の空に向かって電波を飛ばしたのですが、応答の方はどうだったのでしょうか？
Okay, I'd like to hear more about your ham friends you made a contact with.
Oh, yeah. And originally I had a huge, big, poster amount thing on my wall, and I would tack my QSL cards up on this poster, which I don't have anymore. But I kept the QSL cards. They now sit in a shoebox.
いや、本当にいろいろな人と交信することができました。QS カードの交信もさせていただき、それらは部屋の壁いっぱいに貼っていつも眺めておりました。まあ、貼り切れなくなって残りは靴の空き箱に詰めて今も大事に取ってあります。ではその QSL カード、電波で結んだ友情の国、それはどこだったんでしょうね。
Well, I used to talk down to HCJB for a while. I talked to some of the engineers down there. That was fun. And so South America, especially when I used to go to Florida very well. And I also worked into England and Germany, Russia, the Canary Islands, and lots of countries down in South America. And so I enjoyed getting QSL cards very much. Mm-hmm. A couple from Japan. I got one in Russia. That was a real keeper for me. Mm-hmm.
So HCJB のエンジニアの人とも更新しました。冬にはフロリダのトレーラーハウスに住んでいる間は南米の人たちとよーく更新しました。そこのアンテナはロングワイヤーだけでしたが、とてもよく入管しました。その他はヨーロッパではイギリス、ドイツ、ロシア、カナリア群島、日本のハム仲間とも話したことがあります。
Oh, and I remember talking to an airplane pilot who was out over the Atlantic Ocean, and he'd been flying for a while, and he turned the plane flying over to the co-pilot, and he came back. It turns out he was a ham, and he turned the transmitter on the airplane down to the ham bands.
一つ思い出したことがあります。空を飛んでいる飛行機のパイロットから応答があって話し合ったことがありました。これに私もびっくりしました。大西洋上を飛行中でしたが、ハムラジオを操縦室に持ち込んで電波を飛ばしたのでしょうが、大西洋の上空を飛ぶ飛行機と交信できるとは夢にも思いませんでした。もっとも、ベリカードの方はいただけなくて残念でした。
Also, I talked to some ex-GI, so they were World War II, but they had purchased a landing craft in Europe, and one of them was a ham, so he brought his ham equipment with him, and when they came back across the ocean with this thing, I always said hamming was like fishing. You throw your line and you never know who you're going to get, you know, you just catch whatever comes up, you know.
もう一つは、ヨーロッパで元海軍の人が上陸用終点を改造して大西洋を横断している人たちと交信したことがあります。アマチュア無線で電波を飛ばすのはちょうど魚釣りで釣り糸を垂らすようなものですねと言っていましたが、まさにその通りですね。いつどこで何がかかるかわからないものです。 広い大西洋の真ん中で自分たちが改造した船で航海している人や、果てしない大空を飛んでいる飛行機からの電波もキャッチできるハム無線、いや他では得られない夢とロマンを感じさせられています。で、コルドンさんは実はハム無線とは別に心を惹かれているものがありますね。それは蒸気機関車です。どうして煙を吐いて走る汽車がそんなにお好きなんですか？
My father loved steam locomotives, as I told you earlier. I'm sure it was my father's interest that rubbed off on me, so I got a little interest in them.
それは前にもお話ししましたが、私の父の影響です。父が大学生の頃、近くに機関庫があって、何台もの機関車がいつも整備されていました。そこで働いているエンジニアの人たちと親しくなって、蒸気機関車に興味を惹かれたようです。先日、父親が買い集めていた鉄道関係の本や雑誌が地下室で見つかりました。いや、もう誰も読む人もいないので、町の図書館で項目別にリストを作り、希望者に買ってもらいました。そのための収益がありましたが、これは全額ミッションの方へ寄付いたしました。あのダイナミックな鉄の塊が蒸気を吹き上げ、煙を吐きながら進む姿。まあ、これが強烈な印象を与えたのでしょう。私にもその血が流れているのだと思います。で、先日父親が買い集めていた鉄道関係の本や雑誌が地下室で見つかりました。もう誰も読むものがいないので、町の図書館で項目別にリストを作り、希望者に買ってもらい、収益は全部ミッションの方へ寄付いたしました。で、ミッションといえば、私の妻は中国オークションに入って最初に伝道したイギリス人宣教師ハドソン・テイラーの孫のそのまた孫にあたります。ハドソン・テイラーは1854年、21歳の時、上海に上陸し、中国服に身を包み、中国奥地に何度も入って文書を配って福音を伝えました。その後、中国奥地伝道団 CIM China Inland Mission が設立され、中国を超え、時代を超え、今も宣教活動は続けられています。私自身も大学生になった時から教会へ通い続けています。家内は3年前、天国に召されていきましたが、私も今年で87歳になり、旅立つ日も近づいてきたと思います。家内の臨終の時ですが、ベッドのそばに友人の奥様が来てくださいました。そして澄んだ声で賛美歌を歌ってくださったのです。私にもその日が来たら同じ賛美歌を聞かせてほしいと思っています。
Thank you.
大いなるは主のまことぞ。朝に夕に対せず、みめぐみもて支えたもう。たたえまつらん我が主を。新聖歌の20番、歌は東京ヨドバシ教会聖歌隊の江塚紗恵さんでした。この賛美歌は、ハム無線歌として長い人生を送ってこられたコルドン・カーンズさんのお好きな歌でした。さて、来週は日本タンパククラブの大竹俊美さんをここアリゾナにお迎えしてお話をお伺いします。どうぞ、お楽しみに。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの周波数は 11.905MHz です。なお、夜はその日の朝の番組の再放送です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は、郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町 1-17-8 ヨドバシ教会 HCJB 係です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。